岡山県には旭川、吉井川、高橋川の3本の一級河川が流れています。これらの川の働きなどをご紹介する番組、岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。今回は昨年11月に放送した内容を改めてお送りします。今日はスタジオには国土交通省岡山河川事務所公務課の渡辺信興さんにお越しいただきました。渡辺さん、はじめまして。
はじめまして、まだ社会人の1年目なんですけど、渡辺です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は百軒川分流部ですね、私が担当している百軒川分流部の紹介をさせていただきたいと思います。
はい、まず渡辺さん、ご出身どちらなんですか？
出身は札幌ですね。
札幌？
はい。
あら、じゃあもう岡山初めて。
岡山初めてですね。西日本に来るのが初めてですね。
では大学は？
大学も札幌です。
じゃあもう本当に北海道から出たことがなくて。
はい、生まれも育ちも札幌なんで。
そうですか、はい、岡山に住まれてまだ半年ちょっとですね、はい、いかがですか？
やっぱ夏の暑さにはちょっと大変だなと思いますね。はい、
湿度が高いですよね。
そうですね、もう北海道はもうカラッとしてて梅雨もないですし。
そうですよね、
はい、気候の違いが一番大変だったかなと思いますね。
でもこれから冬を迎えますけれども、はい、冬はやはり北海道って雪深い、寒いというイメージです。
はい、はい、そうですね、冬ちょっと雪がないのが寂しいかなって
逆に、ね、
はい、思うと思うんですけどね。
でも札幌の市内だったらさほど雪は積もらないですか？
いや、そんなことないですね。
結構降ります。
結構降って腰ぐらいとかまでは積もることはあるんですけど、除雪が結構しっかりされてるので、市内は比較的見る分には少ないかもしれないですね。
岡山に来られて、はい、多分北海道にはない食べ物を食べたり、あと観光地なども行かれたと思うんですけれども、はいはい、どんな印象がありますか？
岡山はそうですね、やっぱフルーツが美味しいっていうのが一番強い印象がありますね。
はい、この夏は白桃を食べたり、
はい、
あとはピオーネ、はい、マスカット、
はい、実家からも送ってくれということで買って送ってあげましたし。
あら、よかった、はい、喜んでくださいましたか？
すごい美味しかったって言ってました、
ね、ですよね、はい、ではそんな北海道を離れてここ岡山で初めての一人暮らしをしていらっしゃる渡辺信興さんにお仕事についても伺ってまいります。
はい、
河川事務所の公務課、どんなお仕事をされていますか？
はい、公務課はですね、主に、河川の防災対策に関するですね、工事の設計とか発注監督を、行っています。
はいはい、
防災対策では大雨の時の洪水だけではなくて、台風の時に、海面が上昇して起こる高潮でしたり、はい、今後想定される南海トラフ巨大地震に備えた地震津波を対象としています。
はい、
私の担当は主に旭川、百軒川なんですけども、はい、岡山河川事務所が管理している河川は、大きく3つ、高橋川と旭川と、吉井川ですね、はい、ありますね。その中で、公務課の中で河川ごとに担当を分けて、仕事をしています。
はい、
旭川では地震津波高潮対策を今進めているんですけども、今現在国で一番力を入れて行っている事業っていうのが、その旭川放水路百軒川の事業になります。
はい、はい、この百軒川ね、私もこの番組内でいろいろと勉強させてもらっているんですけれども、はい、改めて紹介してくださいますか？
はい、百軒川、洪水時に河川が氾濫することを防ぐため、通常は川幅を広げたりですとか、あるいは上流にダムを作る方法というのが考えられるんですが、
はい、
その他にですね、別の河川を放水路と言われるものを新たに掘って被害を防ぐ方法があります。はい、でこれが今百軒川に導入されているというか、百軒川の本来の意味合いなんですけども、
放水路、つまり人工の川なんです
ね。はい、そうですね、はい、岡山市民の方はよくご存知なのかもしれないですけども、百軒川は江戸時代の津田長忠に、考案築造されたと言われる放水路になっています。
意外と市民も知らないんです、これ。
あ、そうなんですか。で現在整備を進めている百軒川は、 江戸時代に発祥した治水対策になります、
はい
はい、で国ではこの百間川を活用して昭和40年頃から、さらに安全な河川へと整備を進めていきました、うん、でまた、洪水時にしか水は百間川は流れないという特徴がありますので、はい、まあ、岡山市とともに普段は公園として、はい、サッカーや野球にはにも活用できる空間となっています。
そうなんですよね、はい、河川敷をね皆さんが遊べるスペースになっているのが、ねね、活用できますよ ね、はい、ね、こちら長い授業ですね。
そうなんですよ ね、 ねでもなんとあと1年ちょっとで完成する予定になっているんです、
ね、そうですか、はい、じゃあ50年近くかけたものが。
そうなんですね、はい、で正確には平成の31年夏百間川全体の整備が完成する予定になっています。
はい、整備というと
長年堤防の整備をずっと進めてきてですね、はい、平成27年度には、百間川の出口となる河口水門、
はい、ライジングセクターゲートですね、です、はい、ぐるっと回って水を止めたり出したりする、はいはい、もう全国的にも有名なゲートですね、
はい、珍しいゲートなんですけど、はい、現在では放水路事業の最終段階として百間川の入り口の洪水を取り込む分流部箇所の補強整備を行っています。
なるほど、出口ではなく今度は入り口の方ですね。
そうですね、はい、で岡山市中区今在家 の、 中消防署が、
はい、
あの辺になりますね、
ですね、
はい、この工事を最後に百間川の改修事業が、全て終わりまして世代を超えた治水対策が完了するということになっています。
ねえ、昭和平成と続いてきましたこの治水対策が完了するんですが、
はい、
その分流部中区今在家のあたりではどういったことを今行っていますか。
はい、平成26年度よりこの分流部の工事は始めているんですけども、はい、これまでに旭川と百間川をこう分ける堤防と二の新手と呼ばれる越流堰の補強を行ってきました、
はいはい、
そして二の新手には二の新手というのはですねいわゆる土砂溜めや減性といった水の勢いを弱めて下流に流すっていう機能があります、
はい、
これまでの工事によって、洪水時に百間川へ水が流れても周辺地域を守ることができるほどの機能がこう備わってきたんですね、
はい、
で今現在その入り口となる分流部の整備を進めるんですけども、今年の11月から一の新手というその箇所を改築を行っています、はい、この一の新手の補強をして百間川へ適切な量の水が洪水時に流れることによって岡山市街地を洪水被害から、守ることができるようになります。
この一の新手というのも土砂を止めたりあと水の勢いを弱めたりするものですがです、はい、かなり歴史的にも古いものなんですよね。
そうなんですよね、歴史とか自然環境っていうのにはやっぱりこう最大限の配慮をして整備をしていかなければいけないんですけども、
はい、
ここの一の新手二の新手というのはですね江戸時代から残る石積みが、
江戸時代から残っているって素晴らしい建造物ですよね、はい、
そうなんですよね。岡山城とかの城壁もその一例としてあるんですけども、岡山県にはよく石を用いた建造物っていうのが構造物が多く見られるなと思ってます。で、まあ、一の新手二の新手のにも古い石積みがありまして、
はい、
工事をするにあたってその地域住民の方々からこの歴史的な遺構を残してほしいという声が強く寄せられておりました経緯もあってですね、で長年の検討の末今ある形で補強するという方法で、工事を行っています、
うん、江戸時代のその石を使ってその形で補強するということですね、
はい、そうですね、やっぱり岡山の石っていうものをこう使って補強することによってこう周辺と調和したもうまさに岡山にあった景観となるように整備することを意識しています。
はい、はい、ただこれ残していくことってかなり難しい作業ではありますよね。
そうですね、今全国で行われている整備工事とかっていうのはですね鉄とかコンクリートを使ったいわゆる現代の構造物って呼ばれるものがほとんどなんですけども、やっぱり百間川分流部でこう長年にわたって、模型実験や、 コンピューターシミュレーションといった最新技術をこう合わせて、はい、計画していくことによって、十分な治水機能を持たせつつ、うん、江戸時代から残る歴史や豊かな自然環境を残すことを、可能にしています。
その自然環境を残す、自然にも配慮とおっしゃっていますが、はい、これはどういうことですか？
はい、百軒川分流部は岡山市街地の近郊にありまして、はい、で夏には周辺ではホタルが飛び交ってすごく幻想的な空間になる場所でもありますね、はい、でまた百軒川は珍しい生き物や植物、
はい、
植物を見ることができる場所なんですよ、はい、絶滅危惧種に指定されているオニバスという水草があるんですけども、はい、工事に伴ってその保護をして、復活させるという活動をですね、岡山理科大の畑先生と一緒に、進めておりまして、はい、他にもこう水辺に石を使った護岸を、もともと工事前も石を使ってあったんですけど、そこにあった石をしっかり同じ形で復元することによって、絶滅危惧種に指定されている日本ウナギも、たくさん取れるようにな
ります。そうですか、すごいですね、
はい、そんな地域に親しまれている自然を守るために地元の子どもたちと一緒になって、うん、そのオニバスを一緒に川に移植したりですとか、うん、日本ウナギを一緒に探してこう調査したいという取り組みを、はい、岡山河川事務所として行っています。
はい、
そしてそういったイベントを通じて子どもたちが川で触れ合って川で遊ぶことによって少しでもその河川というものに興味関心を持っていただけたらいいなと思ってます。
その地域住民の方々も巻き込んで一緒に取り組んでいくということですね。
はい、そうですね、はい、でまあ、もともとここの百軒川分流部地域住民にとっての、 その学びの場ですとか憩いの場としてこう親しまれてきていましたので、はい、で今でも、ボランティアで周辺の百軒川分流部周辺の草刈りを行ってくださったりですとか、
はい、
まあ、我々のようなその河川管理者だけではなくて日頃から地域と連携して百軒川を守っていくことで、これまでこう40年以上かけて整備してきたものがようやくこう 役に立っていくのではないかなと思ってます。
そうですね、はい、地域との連携というものが大事ですもんね。
はい、そうですね。
では最後に渡辺さんからぜひ一言お願いします。
はい、百軒川分流部は平成31年の夏に完成予定となっております。はい、で百軒川全体の整備が完了しまして、洪水に対して岡山市の安全安心が向上していきます。工事でご迷惑をおかけしますが、完成した際にはぜひ百軒川を直接目で見て、遊んで楽しんでもらえたらなと思っております。
はい、
百軒川の河口には、先ほども申し上げたように全国的にもかなり珍しいライジングセクターゲートと呼ばれる水門が、はい、設置されておりますので、
はい、
団体で申し込んでいただければ水門の見学とかも対応いたしますので、ご希望の方は百軒川出張所までご連絡ください。
はいはい、お話は国土交通省岡山河川事務所公務課の渡辺信興さんでした。渡辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。